お出かけ情報。京都九条当時の工房市。12月を迎えると、もうお歳暮、おせち、師走の気配ですね。新しい年を迎えるための準備にとても賑わう市のご案内をしましょう。京都九条当時の工房市。JR 西日本、近鉄、京都駅から新幹線沿いに西へ約10分ほど、そびえ立つ五重の塔がシンボルの世界遺産のお寺、東寺。改めて東寺の説明です。東寺、京王護国寺が正式名称です。平安遷都、延暦13年、794年に正面入り口の羅生門を挟んで、延暦15年、796年に東西に建立された寺院の一つです。金堂は公延14年、823年に嵯峨天皇から空海、弘法大師に与えられたと伝えられています。弘法大師信仰のお寺で多数の国宝、重文、ことに密教美術の宝庫です。当時の伽藍配置は、奈良時代の寺院建築様式で、南大門、金堂、弘堂、直堂、北大門が一直線に並んでおり、南大門の東に五重の塔、西に勧請院、南大門をくぐって、正面に見えるのが、桃山時代の代表的建築物と言われている金堂です。金堂の東側には、当時のシンボル的存在で、新幹線の車窓からも見ることができる、国宝五重の塔が建っています。塔の高さは約57メートルで、現存する木造の塔では日本一高いと言われています。もともと、縁日とは、神仏がこの世と縁を持つ日とされていて、この日に参詣すると大きな功徳があるということです。当時では空海入寂の3月21日を期して、毎月21日に御蔭堂で行われる御蔭供のことを指しています。当初は年に1回行われていたものが、1239年以降、毎月行われるようになったそうです。人々が盛んに参詣に訪れるようになると、当時、一服一銭と言われるごく簡単な屋台で茶を商う商人、茶店の前身のようなものが出てくるようになり、江戸時代には茶店だけではなく、植木屋や薬屋なども出てくるようになりました。これが現在の弘法さんの起源だと言われているようです。その内容も様々、骨董、古着、ガラクタなどが売られていますが、フリーマーケットなどと違う点は、みんな一般の人ではなく、業者さんが出店しているところです。ほとんどの方が別の場所でお店を構えていて、弘法さんの日に露店を出しているといった感じです。毎月21日にだけ開かれる市場で、掘り出し物を探そう。所狭しと並ぶ店。大勢の人が賑わい、本当にここはお寺の境内なのかと自分の目を疑うほどです。この弘法市では布や骨董品、陶器や食器や花瓶を扱ったお店が食べ物のお店よりも多く出店します。このことから地元の人たちの間では布市、骨董市、または弘法さんなどと呼ばれ、市を彩る布と骨董の数々、目につくのは鮮やかな布。この市場で売られている布は着物用の反物や帯がほとんど。朱色や金色など、様々な布の色の美しさにため息がこぼれます。色だけでなく、値段も様々です。手を出すのをためらってしまう値段のものから、T シャツ1枚程度の値段のものまで山と積まれています。また、陶器にも注目です。皿やコップ、茶碗、花瓶など、種類は様々。沖縄や岐阜などの日本各地の焼き物が集まっています。それぞれの地方によって焼き方や風合いなどが違うのにも注目です。職人さん直々にお店を出している場合が多く、工程や思いなど、直接お話が聞けるところも弘法市の魅力です。 いい匂いを漂わせる干物屋さん。お店の種類はバラエティに富んで、何時間いても飽きません。どのお店の商品からも、日本の伝統文化や生活文化を垣間見ることができます。特に年内最後の市が姉妹工房と呼ばれて、一年を通じて最も賑わう縁日となります。骨董品や古着のほか、ハボタンや梅などの苗、干し柿、江戸の置物など正月用品も売る露店がずらりと並び、数十万人もの人出と、約1200のお店で賑わう工房市。あれも欲しい、これも欲しいと、時間の経つのを忘れそうですが、市場の賑やかさを満喫しながらも耳を澄ますと、お堂の方からお経を唱える声が聞こえてきます。お堂の近くまで行けば、ほんのりとお線香の香りも。ここは、あくまでも弘法大師様のお寺。せっかく当時に来たのですから、市場で買い物だけではなく、ぜひ、お寺にお参りもしてみてくださいね。